少し不思議ナイト。この番組では藤子 F 不二雄先生の少し不思議な物語について楽しくおしゃべりします。
はい、皆さんこんばんは。ゆうすけです。
さっぱです。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、というわけで、と
はい、
タイトルに出してますんでね、もうちゃっちゃといきますけども、
はい、
また SF 短編会をやります。
あ
ーい、イエーイ、
わーい。
まあね、ドラえもんの映画のシリーズを長らくやってきてね、こう、あ、懐かしいなとか、はいはいはい、夢いっぱいだなとかね、中には、うん、やっぱり藤子 F 不二雄先生っぽいいろんな舞台をねテーマにした話があったりとか、
はい、
あと驚くね、どんでん返しがあったりとかいろいろあったと思うんですけども、
うん、
やっぱりその万人というかね、児童向けプラス、まあ、大人も楽しめるようなドラえもんみたいな作品と、
うん、
大人に向けて書いたね作品もあると。
はいはいはいはい、
そこの振れ幅こそが、うん、先生のやっぱり魅力かなと思うので、
うん、
こうガツンとこの、地に落ちるようなテンションの話も飛び出しますけども、この後。
はい。ああ、まあまあ、はい。
まあね、怖いお話もね、結構好きだって言ってくださる方も多いので、
うんうん。
あえてのね、この振り幅を楽しんでいただけるかなと思って短編会をやることにしました。
はい。
はい。というわけで、なんとですね、もうサッパさんの方に、
はい。
すべての、一応ね、異色短編集すべて載った本をお送りいたしました。
はい、はい、支援物資が届きまして、予習用教材が。
はい。これでね、いつでも、はい、素晴らしい大人向けの世界にも触れることができたということでね。
そうですね。はい。
はい。というわけで、どんな話をやっていくかっていうことで、一つ目に僕が選んだのがですね、タイムマシンは絶対に、というタイトルのお話です、
うんうん、
はい、このお話は1976年に書かれたもので、
はい、
サッパさんね、どうでしたってさっき聞いた時に言ってたけど、短い話ですねと、
うん、
はい、非常に短いお話です。
そうです ね、
まあ、短編なんで、単行本としてはほら、いろんなお話が連続で載ってるけども、実際に掲載された時はね、バラバラの雑誌でそのお話だけがこう載ってるっていうね、
はいはいはいはい、
単発読み切りだったりするので、まあ、ページ数が少なかったりもしたんでしょう、うん、きっと。
うんうんうん。
うん。というわけで、このお話を取り上げていくんですけども、いつものように途中でね、
はい。
簡単にあらすじを言った後に、しばらく間を置きますので、うん、
はい、
ね。読みたいなって思う人は読んでからね、もう一回聞いていただけたらと思ってます。
はい。
はい。というわけで、早速行ってみましょうか。タイムマシーンは絶対にというお話です。この話、まあ、短いので、登場人物もすごく少ないです。
うんうんうん。
で、主人公とされるのは一人の研究者の人ですね。
うん。
そして、その研究者と、まあ、睨み合う形で座ってる一人の男性と。
はい。
で、その傍らには女性が一人いて、まあ、どうやらその研究者の奥さんらしいと。
うん。
で、この二人は、まあ、何を睨み合ってるかというと、この研究者はタイムマシンを研究してるんですね、
うんうんうん、
で、そのもう一人の男はその友人だと、
うん、
で、どうやら一番初めの会話でね、もうこんなバカな研究はやめるんだと、
うん、
元いたところに戻ろうじゃないかと、戻ってきたら元々の地位とかね、お給料とかも保証してくれるって上司も言ってるしみたいな会話をやってるので、
はい、
この二人は元同僚っていうことがわかりますね。
うん。
で、この会話の中からこの研究者は、まあ、いわゆる会社を辞めてこの研究に没頭して、
うん、
でもとても優秀な人材だったので、その友人は同僚として、また一人の友達として一緒に働こうよということを誘いに来たっていうのが初めの場面ですね。
はい。
で、この二人対照的なのが、
うん、
この研究者っていうのはタイムマシンを実現するっていう理論の持ち主なんですよね。
うんうんうん。
で、対して、まあ、連れ戻しに来た友人はタイムマシーンなんか絶対にできっこないと、
うん、
この二つの、まあ、考えがぶつかり合ってるわけですよ。
はいはいはい、
ね、もうこれは永遠のテーマですよね今でも、
うん、
うん、でこの二人にらみ合ってどちらもまあ譲りませんと、
うん、
この二人の間にこれから何が起こるのかという、これがタイムマシーンは絶対にというお話。
はい、
ね、絶対にだからこれできるのかできないのかタイトルで言ってないところがミソかと思うんですけど、
うん、そうですね。
ね、まあ導入としてはこんな感じなんですけども、非常に短いお話です、うん、サポさんこのお話読んでどんな感想をいただきましたか？
いやなんか、うん、結構こう短いんで、
うん、
その中に要素が詰まってるっていうか
確かにね、
こうなんかこの短いお話で、あ、わあ、ああ、みたいな、こう、結構心がこう、上下する感じがあったのが、すごい印象的ではありましたね。はいはいはい、
あ、なるほど。じゃあ、その心の上下ポイントもちょっと後で聞いていこうかな。
はい。
皆さんはね、このタイムマシンがあったらいいなって思うこともあるしね、いやいや、そんなこと無理でしょって思うこともあるんですけども。
うん。
さあ、この話はどのように転びますでしょうかと。
はい。
はい。というわけで、まあ短いお話なんで早速ね内容に入っていきますけども、うん、ちょっとじゃあそのネタバレ回避タイムも作ります、
うん、はい
はい、チッチッチッチッと読みたい方は読んでから来てください
はい、
というわけでじゃあ行きましょう。
はい、
ですね、まあ初めに言った通りこの2人はタイムマシーン実現する派としない派なんですよね。
うん、
でそれぞれにちゃんと理屈を持ってると。
うんうんうん、
ね。で、ちなみに私タイムマシーンっていうものは、
はい、
藤子 F 不二雄作品にはよく登場しますよね。
うん、出ますね。
うん。で、まあ、F 作品絡みで僕もいろいろと、こう、うん、詳しくなろうと思って、
うんうんうん、
この会話にも登場するんですけども、このウェルズっていう人の名前が出るんですよ。
はいはいはい、はい。
これはね、タイムマシーンっていう小説を書いた作家さんで、
うん、うん、うん。
まあ、いわゆる今僕らがイメージするような、こう、乗り込んで自分で操作して時間旅行をする機械。っていうものを導入した初期の作品っていうことで、
はい。
このウェルズっていう人のタイムマシンっていう小説から、いわゆるこの乗り込み型のタイムマシンっていうものが世の中に広まったと。
うん。
まあ、そんな話も、まあ、引き合いに出しながら、
うんうんうん。
タイムマシンっていうのは、もう実現してたって、おかしくないと主人公は言うわけですよ。
はい。
でも反論してる友人の方は国家レベルの研究機関からそれこそ町の発明家に至るまでね、みんなこう軒並みタイムマシーン開発に望んでると、
うんうんうん、
で時々ニュースでは完成したみたいなゴシップが流れたりとかね。
はい。
でもそれがどうしたと、実際に公開の、ね、うんうんうん、実験で成功したことなんて一回もないだろうと。
うん、
ね。で、まあ、実験をするって言っても、もうその前にその開発した人が行方くらましたりとかっていうこともよくあるしと。ね。まあ、四つ葉もんだっていう話をするわけですよ。
はい。
で、二人は、譲りません。一切。研究者の人はできると。誰が何を許そうと許すまいと必ずできると。
うんうんうん。
で、さっきから、片割れに立ってる女性ね。
うん。
彼女は、この研究者の妻なんですよね。
うんうん、
で、まあ、あんまりセリフないので、まあ、この頃の作品によく登場する、こう、無口なこの旦那に付き従うような、ね、妻みたいな感じの書かれ方してるんですけども、
はいはいはい。
まあ、なんか途中でお茶出してくれたりとか、まあ、目立った活躍はしないものの、まあ、3人おるということで、
うん、
彼女の存在感は、なんとなく書かれてる感じなんですよね。
うんうん、
で、まあ、その口も挟んでこないと、完成しないっていうのにも。
はい。
で、睨み合った主人公と友人。
うん。
で、電話がかかってくるわけですよ。そこに。
うん。
でね、ああ、そうだよと、そうそう、本当だと思うと。午前10時に僕の家でやるから。っていうことで、その相手と、主人公は話をして、何かの約束をしてるわけですね。
うんうん。
で、その、まあ、奥さんがね、その電話の内容を聞いて、どなたかいらっしゃるんですかと。明日になればわかるよと。
うん。
主人公は何の約束をしたかは言ってくれないんですよね。
はいはい。
でも、もう友人からすると、君はいつもそうだと。会社をその辞めた時だって、まあ、全くの独断で、奥さんにすらまあ相談もなく、会社辞めたと。昔からそうだっていうことっちで、二人ともまあこういう、なんやろ、昔付き合いのある二人だっていうこともこのセリフからわかるんですよね、主人公の性格と。
はい。
まあきっと性格も対極なんでしょうね、この二人は。
そうでしょうね。
まあ、その言葉のやり合いで若干また険悪な雰囲気になりましたと、この二人で、じゃあもう見せてやると、
うん、
研究者は言うんですよ、
うん、
君たちだけは見せてやろう、明日記者会見で発表するつもりで置いてあったんだけどって言いながら地下室に入っていくんですね、
うん、
でそこで衝撃の発言が出ます、実は完成しているんだ、タイムトラベルテレビが、ということで一度驚きますと、
はい、
で地下室に着いた時に鍵を開けようとすると中から何者かがバーって出てくるわけですよね、誰だと、
ね、うんうんうん、
誰が僕の研究を盗みに来たのかいうことで、このえらい心配するわけですよね、
はい、
研究室の中を隅から隅まで見て慌てて、で、あ、よかった、無事だったと。
うん。
うん。実際に、タイムトラベルをするにはまだ遠いんだけど、とにかく、映像の時間移動ということに、僕は成功した。
はい。
ね、ここまで来れば、本式のタイムマシンもね、あと一歩じゃないかということで、驚きの発明を見せてくれるわけです。
うんうん。
で、これが実際に撮った写真だよっていうことで、
うん、
建設中のピラミッドの写真を見せてくれたりとか。
うん。
バイキング、ね、昔いたバイキングの写真を見せてくれたりとかね、うん、でさらにこのタイムトラベルテレビは室内だって撮れるんだぞっていうことで、
うん、
ウィーンの会議の写真とかをね見せてくれて、
うん、
じゃあ実際にこれが、まあ、本物だということを証明するためにこれから実現してやるということで何が見たい、
うん、
まあ、主人公は、まあ、短歌切ってタイムトラベルテレビを動き出そうとするんですよね。
はいはいはいはい。
うん。二人とも驚いて、この間セリフなしですよ。友人も奥さんも。
うん、うん。
で、そうだと。昨夜のこの絵を見せてやろうと。僕が地下室にこもりっきりで、
うん、
このタイムトラベルテレビをね、作ってる間、
うん、
ね、僕の妻は一体何をしてたのか。よーし、見てやるぞ、映り始めた。あれ？主人公は背後から、友人に撃たれて殺されてしまうと。
はい。
はい。っていうのがこのお話なんですよね。
うん。
最後のコマに映し出されたのは、
はい、
友人と妻に死体処理される主人公と、うんうん、タイムトラベルテレビに映った友人と妻の、言ったら不倫現場、
うん。
うん。知られたくない秘密は誰にでもあるんだ。個人のジョージから、それこそ国家機密に至るまで、それがあるうちはタイムマシーンは実用化されないんだよ絶対に、というセリフで終わる、
うん、
これがタイムマシーンは絶対にというお話ですね。7ページの本当に短いお話で、起こってることはシンプルなんですよ、
はい、
実現する、実現しないって、じゃあ見せてやるよって言って、
うん、
友達と奥さんが不倫してて知られたくないから殺されたっていう、
うん、
すごいシンプルなんですけども、
はいはい、
すごい考えさせられるお話やなと僕思ってて、まあ、僕の言わんとしていることを初めの方にもちらっと実は言ったんですけども、
はい、
藤子 F 不二雄作品ってすごく夢いっぱいなものとか、
うん、
こうなんて言うんでしょう、物語作りの中でタイムトラベルってすごく重要なファクターなんですよね。
はいはいはいはいはい。
ね、ドラえもんだって使うし、うん、まあ未来から来ましたよね、のび太くんのことを助けるために、
うんうんうん、
でまあタイムパトロールっていう組織がちゃんとあって、
うん、
タイムパトロール本みたいなお話もあって、
うん、
基本的にはまあファンタジーの中でもこの希望的なものとして描かれることが多いんですけども、
うん、
藤子先生この作品で言ってるんですよね、タイムテレビっていうのは絶対に実現しませんと、
うん、
なぜなら知られたくない秘密が誰にでもあるから、
うん、
これはちょっとショックが大きかったです、僕これを読んだ時に。
ああ、うんうん、
あんなに楽しい世界見せてくれたじゃないですか先生みたいな。
はいはいはいはい。
ねえ、まあでも実際にほらね、この主人公が殺された理由である、
うん、
人の秘密を覗いてしまった、
はいはいはい、
そして知られたくない秘密だったから消された、
うん、
っていうことって、僕らがじゃあ何も気づかない状態で第三者に覗かれてたらまずいことって山ほどありますよね。
うん、
うん、個人の話とかね、でそれこそ最後のセリフにあったように、うん、国家機密なんかも守られなければ、ね、情報ざるやったらもうえらいことじゃないですか。
うん、
なので夢のあるお話として描かれるタイムマシンも、
うん、
この世界に実現するっていうことはどういうことなのかっていうことを、
うん、
これはまずいよって言われてるようなもんですわ。サンパさん、この短い話の中で結構感情の動きが大きかったっていうふうに言ったんですけど、
はい、
どのあたりがそういうふうに感じるポイントでした？
まあなんか、なんでしょう、
うん、
なんか想像でこうパッて読んだと、パッて見た時に一番最初、
うんうん、
あ、これは多分タイムマシンというか、そのタイムトラベルテレビですけど、今回だったら、うん、がまあ完成してるんだなって思いながら見始めたんですよね。
まあまあなんかその差しはつくよね、はい、初めからね、
うん、でそっからそのじゃあこのまあこうこの異色短編系って怖い話になっていくわけじゃないですか。それがどこで来るのみたいなのがこう不思議に思ってて読み出したので、
はいはい、
まあまあまあ、ああやっぱり完成してんだみたいなのから、うん、結構そこからガラガラガラガラってきた感じがあったんで、
うん、
あ、そういうことかみたいな。完成していても世に出すことができないっていうことがそもそもまあ存在しないと同じってことなのかなっていうのがすごい
だよね、
うん、思いましたね、
うん、まあ藤子先生漫画家やなって本当に思うのが、
うん、
漫画ってもうほら一コマ挟むだけで、
うん、
もう次のコマでは主人公がもう殺されてるとかできるわけじゃないですか。
はいはいはいはい。
なのでこのスピード感はすごいと思うんですよ、この後半のね、うん、サッパさんが言ってくれたみたいな畳みかけるような展開というか、
うんうんうん、
まあ、これはね実際に動くメディアでは出せないテンポ感かなっていう感じはすごいするのと、
うん、
これドラえもんはね1969年に始まってるんですよ、う
ん、はははは。
でこのタイムマシンは絶対にっていうのが1976年なので、
うん、
だいぶ始まってね10年未満7年ぐらいかな、
うん、
経ってて、まあ、ドラえもんの人気もちょいちょい、まあ、出てきてる頃だと思う中、
はい、
この作品を投下した先生の気持ち、
うん、
ちょっとね考えさせられますよね、
うんうんうん、
でこのお話でね結構謎とされてるのがね、
はい、
お子さんと友人をじゃあ見せてやるって言って地下室に呼んだ時に、
うん、
研究室の中から人影が出てくるじゃないですか。
はいはいはいはい。
で自分の研究をね盗もうとしてやってきたのかみたいなこと言って、
うん、
ああ何もなかった、どうもなかった、よかったって言ってその存在は流されてラストの展開に行くんですけど、
うん、
これが誰だったのかっていうのが謎なんですよね。これ誰でしょうね、誰と考えるかって結構ね考察されてるんですよ。
どうなんでしょう。結局このマシンって、うん、実際にその映像が映せるだけで人が移動したりするわけじゃないじゃないですか。
そうなんですよね。
その最初にこの流れで見てた時はてっきりその過去にそのちゃんとタイムマシンとかを発明した結果、うん、それをまあ見、うん、で未来に自分が飛んで、
はいはい、
で帰れなくなった人がこれで帰ってきたみたいなそういうこととかが起こったのかなってなんとなく思ったんですけど、全然そういうわけではないなって思って、うん、ちょっとわからなくなっちゃったところあります、ね、
そうね。まあだから多分この3人のうちの誰かではないとは思うんですよ僕も、
うん、
ね、実際に時間移動まだできてないから、ただ今言ったみたいにどっかの時間軸で完成しててやってきた別のね人がこのね、うん、研究を当てにしてきたっていう線もまあ否定はできないかなと、
うん、
で僕が読んでて思ったのがね、これ初めのそのできるできないのこの、
はい、
セリフ問答の中にあったんやけど、
うん、
じゃあ誰か一人でも公開実験で成功したことあるのかと、
うんうんうん、
公開実験やりますって言ったってその前に姿をくらます人がいっぱいいるって言ったじゃないですか、
はい、
このあたりちょっと怖いんですよねこのセリフが
いやそうですね、
なんかそういう完成をね
うん、
よしとしなくて、
うんうん、
こうこの世から消されてる研究者もいるんじゃないかなとかね。
うん、まあこれ今回のがまあそれの一つに近いような感じがしてて、絶対他のケースは存在するよなと思いますね。
そうそうそうそうそう。完成がね近いっていうことが分かったら、
うん、
なんか誰かがさ送り込まれてその研究者をね言ったら蒸発させるというか、
うん、
ような人たちもいるんじゃないかなみたいなところも、
うん、
まあ読み取れると。 まあ、実際これはまあ深読みでしかないので、その物語の中に答えはないから、
はいはいはい、
ただ僕がこのちょっとモヤモヤするまあ内容の中で感じたのは、
うん、
このタイムマシンは絶対に実現しませんっていうこのメッセージにやっぱ終始すると思ってて、
うんうんうん、
タイムマシンが実現しない理由っていうのは科学的な理由じゃないんですよ。人間的な理由なんですよ。
うんうんうん、
はい。そこがやっぱりこのお話の中で貫かれてるメッセージだなっていうのがすごい感じましたね。いやもしかしたらほらこのね今現在どこかでほらタイムマシンを開発しようと思って頑張ってらっしゃる方もいらっしゃると思うんですよね、科学者の方でね、うんうんうん、きっとね実現に向けてこの倫理観であったりとか、
うん、はいはいはいはい、
ね、いろいろな、まあ、その、グレーにできない部分であったりとかっていうのも、ついてくるんだろうな、みたいなことを、こう、まあ、漫画を通してね、分かった気になってるユースケでしたっていうこと。
うん。
はい。というわけで、今回は、藤子 F 不二雄先生の SF 短編、タイムマシンは絶対に、というお話をご紹介しました。
はい。